V トークラジオは6日16日26日の月3回配信予定です。難しいことを話すことはできませんが、長いお付き合いよろしくお願いします。さて、朝を迎えるわけでございますが、7月29日ですね、7時55分に宮古に到着っていうのは分かっておりますが、その前にですね、八戸にですね、3時半に着くんですね。で、4時に八戸を出るんですが、すっかり寝ておりました。その後ね、目が覚めまして、パッと外の方を見たんです。綺麗な朝焼けっていうか、ね、太陽が昇ってくるという様子が見れました。三戸郡ということでね、ここ、陸上が近かったもんですからね、4時53分に撮った写真と、あと5時15分撮った写真があるんです。で、5時27分にも漁船が通っているのが見えました。ちょっとね、これね、お風呂へ行きました。ね、朝のお風呂ということだったんですが、まあ、朝のお風呂といっても、行きのフェリーと違いまして、外が見れるわけではなかったんです。ちょっとざっぷりとして入ってきたんですね。でですね、部屋へ戻ってきて、なんと気持ち悪いんです。うわ、船酔いだと思ってね、こりゃまずいなぁなんて思っていたら、そうだ、お腹が空いてるからだろうと思いましてね、昨日の夜食べるつもりでありましたご飯の方、スケロク寿司だったんですが、そのを食べたら綺麗にお腹の方収まりましたけど、で、7時55分着岸なわけじゃないですか。で、まだまだこれは大丈夫だろうなぁなんて思いましてね、いたら7時もう半には湾内に入っちゃったんですね。で、7時半から BS の方で夏空がやってるもんですから、これはいいやと思って朝ドラの夏空見ようなんて思いましてね、テレビをつけて見ていたらですね、部屋の鍵取り来ちゃったんですよ。あ、なんだと思ってたら、どうぞもうバイクの方向かってくださいなんて言われちゃいましてね、おいおいおいおいおいっていうことで慌ててバイクの方へ行きましたけども、まあ実際に外へ降りてたのが8時前にはもう外へ降りることができましたんでね、本当待たされることもなく無事に降りることができました。さて、宮古フェリーのターミナルに着きまして、今日はですね、最終日でございます。もうここからは北海道ツーリングではなくて、岩手ツーリングですけども、宮古フェリーターミナルから今日の一番最初に向かうところは浄土ヶ浜というところでございます。国定記念公園ですか、三陸海岸のね、有名な場所なんです。国道45号線に出て一路進んでいくんですが、ここで知ったんですが、宮古のね、フェリーターミナルって祖慶駅、磯辺の磯に鶏って書くんですが、そちらの方が実は近かったんですね。てっきり宮古市内だと思っておりました。というのも私、小学校、中学校ぐらいかな、実は家族でね、東北一周の夏の旅行に出ていまして、宮古でね、一泊したんですね。で、そこの旅館が宮古のね、魚市場が丸見えのところでございました。それ以来なんです。で、家族で行きましたね、浄土ヶ浜へ、そうだということで寄ろうとして行ったんですけども、ですからね、宮古っててっきり漁港とね、そのフェリーターミナルは隣だと思ったんですけど、結構離れておりました。ちょっとびっくりでしたけど、で、そんなね、国道45号を走っていましたら、正面の建物の壁に津波到達の表示がありました。はるか自分の上4メーター、確か4メーターだと思うんですけどもね、とってもびっくりしました。あんな高さまで波が来ちゃったんだ。そうやって考えると東日本大震災っていうのは本当に大変だったんだろうななんていうような気がいたしましたけどもね。で、山を登るようにして進みますと、浄土ヶ浜西口の交差点、そしてそこを右折しまして県道、今度は県道ですね、もう道道じゃなくて県道なんですが、県道248号線に入りました。着いた先が浄土ヶ浜ビジターセンター。あれ、こんな山道通って行ったんだっけな俺と思いつつも、そこでねバイクを止めましたけども、あ、先日レギュラー放送の方が終了いたしましたが、 BS テレビ東京のね、こちらの出発ローカル線各駅停車の旅では、こちらの駐車場が浄土ヶ浜なんて言っておりまして、私の記憶では浜にね、そういう木の浄土ヶ浜って書いた木があるんだけどなーなんて思って見ていたんです。なんか違うよなーなんて思っていたんですが、バイクを降りまして、で、海にね降りていきました。で、浄土ヶ浜のそのビジターセンターが山の上なんですね。で、3階ぐらいの高さのところを降りていきました。で、湾沿いに歩いていくと、観光船のね、乗り場があって、その奥にですね、青の洞窟と書いた洞窟がありました。 なんだろうなって、青の洞窟って言うとてっきり真っ青なのかなと思ったんですけど、普通のね黒竜の洞窟だったんですけど、まあ、ちゃんと見ればなんか青の洞窟だったのかもしれませんけどね。でそこを歩いていきましたところがね、やっと出ました本当の砂浜でございます。浄土ヶ浜に到着です。ああそうだそうだ、ここだなーなんて思ったんですけどもね、いかんせん何年前よっていうような、40年、うーんそのぐらい前かなだったもんですからね、いやここで記念写真撮ったんだなーなんて思いましたけども、ちょっとねその小さい頃のアルバムがね結局見つからなかったんですよ。ひこちゃんにアルバムどこだっけって聞いたんですけどね、ちょっと見つからなくて、あの一緒に並べてね紹介できないんですけど、それがちょっと残念なんですけどもね、で浄土ヶ浜の方見てまいりました。そんな浄土ヶ浜はね、記憶に飛べまして、さて今度の向かい先はですね小石浜ね、小石浜へと向かっていきます。その前に当初の予定では釜石の駅前の工藤食堂とかね、盛り駅の手前の坂本食堂とか寄る気でいたんですけども、まあでは実はこの日ね、ちょっとした用事がありまして、もう速攻で帰ろうという風になっていたんです、っていうのも実はですね2人目のまどかちゃんが生まれていたんですね。まあじじといたしましては急いで帰らないとねっていうこともありましたんで、小石浜の駅の方へ速攻で向かうことといたしました。で国道45号を戻りましてね、市内の方を走ったんですが、後から地図を見てですね、ああ通りであんな山走ったんだと思ったんですが、どうも難しい行ったのは海岸沿いの道を行ったようでございましてね、旧道を行ったみたいです。そちらに行っていれば思いがまた一つ蘇ったのかもしれませんけど、で宮古南インターから三陸自動車道へと入りました。でなぜか釜石北インターで降ろされましてね、南の方で、で国道45号線に入りますと、あれ何あの左手の建物なんていうような感じがいたしました。今回のねラグビーワールドカップでも使用されましたけども、釜石宇野住まい復興スタジアムが見えたんです。おっとっとっとーということでね、 U ターンしまして見学をいたしました。まあそうは言っても低いするわけにもいかないので、ね、外観だけでしたけども、正面では小学生のね子供たちがラグビーボールを使って何やら練習して撮影をしておりました。なんかこうお迎えのあれだったんでしょうね。しかしなぜナビは私のことをこの宇野住まいで降ろしたんでしょうかね。本当不思議ですよね。ビバイの時もそうでしたけどね、本当にこれ特に確かに調べてはいたんですけどね、宇野住まいスタジアムっていうのは調べていましたけど、でも入れてないわけですからね。だったらちゃんと釜石のね、変な話です工藤食堂だってちゃんと教えてくれればいい。まあちょっとのやぼやきになりますが、そんな釜石宇野住まい復興スタジアムを後にしまして、また国道45号線に戻りました。気持ちよく街を走っていったんですが、ここで大失敗です。釜石バイパスに乗らなきゃいけないのに、国道45号大船渡方面なんて出ていたんですけど、しっかりミスをしてしまいまして釜石市街へと降りてしまいました。釜石市街でねちょっと迷っちゃったんですけども、でもここでねこのナビの方もね工藤食堂の方を教えてくれればなんてことなかったんですけども、朝ごはんだってしっかり食べれたんで、まあまたぼやきですが、でちょっと迷っちゃったんです。右行ったり左行ったりしちゃいましたけどもね、でもおかげで赤い鉄橋、まあ、三陸鉄道の釜石名物と言ってはちょっと大げさなんですけどね、釜石の駅近くにありますね赤い鉄橋を見ることができましたので、これ偶然だったんですけどもラッキーなものでございました。で無事国道45号線に入りまして、釜石大観音、また鉄の歴史資料館の方をねスルーいたしましてよりはいいのに、途中でね県道9号線へと入りました。思ったよりもね、遠いのでね、県道9号入ってからもまだかなまだかななんて少し疲れてきたんですが、そんなところに正面に見えてきたのが高架橋、そして左手に見えてきたのが小石浜駅、おーっとっとっとということで、こちらもまた左折いたしまして駅前広場の方に物質を止めてバッチリです。写真を見ていただくと分かるんですが、かなり駅はですね高い位置にございます。やれやれと思いながらも、こんなに高いのかと思いながらも階段を上ってホームの方へ。待合室なんですが、待合室にはですね神棚がありました。無事に帰れるようにとお祈りをいたしましてね、はい無事に帰れるようにとお願いしたんですけどね、この時ちょっと覚えておいてください。でホタテの貝殻になんかかけるようなんで、ホタテの貝殻になんか書こうかなと思ったんですけど、残念なことにやっぱりありませんでした。あれ書かなかったのがいけなかったのかな、探して ホームから海岸線綺麗に見えたんで写真撮ろうかなと思ったのに忘れておりました。この辺でもうなんかうっかりしてたんですかね、早く帰ろうと慌てたんですかね。で列車の方を見たらまだまだ来そうもないのでね、待ってるわけにはいきませんので、さあ帰ろうということでね、このツーリングもここで最後だと決めまして、涙をのんで三陸鉄道にお別れを告げたんです。帰宅しよう、そう自宅とナビに打ち込んでスタート、ね、ナビは右折ですと案内。ここでね落ち着けばよかったんですよ。でもやっぱり慌てたんでしょうね、早く帰らなきゃっていうのがあったんでしょうね。左折で県道9号線から駅に入ったんだから、右折して県道9号線じゃないですか。それを何を考えたのか、駅前広場を右折しちゃったんです。で海の方へ降りていくんです。あ、これはまずいなと思って U ターンすればよかったんですよね。ちょっと広いところがあったんで U ターンして駅へ戻ればよかったのに、もう右も左も分かんなくなってたんですね。戻ろうとしないで左に行ったり右に行ったりと言って、で挙句の果て右にカーブ左にカーブと思った瞬間です。上くぼの坂かと思うような坂、思わずクラッチを握っちゃったのがいけなかったね。クラッチ握らないでアクセルを吹かせばいいのに、クラッチを切ったもんですから動力をなくしたブイストが急速にバランスを失いました。ガチャンという金属音とともにうなりを上げるエンジン。しかもそこは排水の溝のあるところ、坂の途中、オーマイガー、またか、最後の最後でまたか。そう、私慌てるとクラッチを握る癖があるんです。まずい癖ですね。まあ反射的にやっちゃうんでしょうけども、この時もねアクセルを吹かせばよかったんですよ。まあセカンドだったんですけどね、大したね坂じゃないんですよ今思えば。まあ単なるね右カーブの上り坂なんです。久保の坂に比べたら大したことなかったんですけどもね、そこへクラッチをペッてやっちゃったもんですからね、見事にこけました。で、あの儀式ですよ、ヘルメットを外してトップケース外してシートバッグ下ろしてね、シートシェルケースも外して、よいしょとやって、よく見るとクラッチレバーが網のあの道路のねクレードルっつうんですか、あの排水溝の網の方にはまっているんです。ミラー確認したら割れてないな、いやーよかったよかった、とりあえずと思ってクラッチパッと握って、よいしょ、上がらないんです。どうもなんか余計なとこが網に引っかかってたみたいで、あれと思ってね、うわってやると車体が回り出すんです、左にくるくるくるって。でね、上り坂に向けてこけたのにくるくるくるって回っていって下り坂の方にね行っちゃったんです。あれおかしいなーなんて思いながらね、これやっちゃったからもしかしてボディ傷ついちゃったーなんて思ったんですけど、落ち着こう落ち着こうなんてね思って一息入れていたところに軽トラックが、私と同い年ぐらいの方がね置いてきましてね、偶然問いかかってきてくれたんですが助けてくれました。すいませんねなんて話すと、いえいえせっかくここまで来てくれたんだから良い思い出を作って帰ってもらわなきゃって言ってくださいましたんで、ありがとうございますということでね、すぐ立ち上がりました。本当こういう時ってすぐ立つんですよね。あ、まあ2人でやってるからっていうのもあるんですけど、本当に人に助けられる旅でございましたけども、気分を取り戻しまして荷物を積み直してヘルメットもかぶり直しましてね、汗を拭いて、さあということで小石浜の駅へ行かないんです。大型トラックが目の前を通っていったんで、あと思ってね、ついていけば広い道に出るんだろうなと思ってついていったのがいけなかった。でナビもねそっちを進めてくれたんです。よかったよかったなんて思ったらトラックが止まっちゃいました、駐車場に。さあこの後私は一人どんどん三陸のリアス海岸沿いの道を走っていくことになってしまいました。またここはどこ、私は誰状態です。しかもですね、道路はどうも旧道のようで廃道になる寸前です。湧き水は道路にあふれ、道は苔むしているところがあったり、雑草が伸び放題、そして泥でね滑る路面、ひえへへ。
こんなとこんで焦げたら誰も来てくれない、一家の終わり。
目を三角にして今度はクラッチ握らない、頑張れ俺、頑張れブイストね。何十分何キロ走ったんでしょう、くねくねくねくね、三陸のね、そのリアス式海岸沿いをくねくねくねくね走りました。やがて県道9号の小さい看板が、その時に対向車が、あ、対向車が来たと思ったら、さっきの軽トラのおじさんでした。ちょっと驚いた顔してましたよ。あれ、なんでこいつ5人だろうと思ったんでしょうね。で、なんとかやっと県道9号線に戻りました。いやー、よかったと思ってね、右も左も分かりません。とりあえず右折しようと思ったら右折したんです。そしたらですね、なんと小石浜トンネルというトンネル発見。で、トンネルを抜けると、あっという間にさっきの小石浜の駅、あっという間でした。ほぼ1時間ほどあの辺りをうろうろうろうろうね、おたおたおたおたしていたんです。どうもナビの方っていうか、変ですけどもね、古い地図の方を見ると、そこは昔のね、県道9号だったようでございます。今はですから、そっちのバイパスができたもんですからね、トンネルができてね、そっちの方へみんな行っちゃうもんですから、苔むしたような道になっちゃってたんですけども、いやー、えらい目に遭いました。まあ自分が悪いんですけどね、本当。でもね、あの時はね、迷路にはまったみたいでね、目三角になってましたけど、俺このままどこ行くんだろうと思ってね、帰れんのかなーなんて思っちゃってね、ナビの方も黙っちゃいましたからね、本当にえらい目に遭いましたけども、やっぱ落ち着けばよかったですね。落ち着いて右左見れば、本当にダメだな。で、県道9号線ずっと戻っていきまして、そうしましたら道の駅三陸を発見いたしました。で、一息つこうかななんて思ったところです、ちょうど道路公団の車がありましたんで、職員さんが2人乗っていらしました。すいません、ガムテープを少しとお願いしたんです。そうなんです、実はですね、こけた時に左の前ウインカーのところ、外側のカバーが外れてしまって、内側だけで止まってる状態だったんです。で、ガムテープのね、補強をさせていただいて、で、道路公団の人も、おー、大変でしたねなんて言ってくれてね、あ、でもこれだけしてあれば帰れますよ、東京までって言っていただいて、ありがとうございますつってね、まあ、あともう一回道路公団の人と一緒に見てみたら、特にオイル漏れもしてないようだから大丈夫ですねっていう声をいただいて、本当にありがとうございましたなんて頭を下げたんですけど、実はですね、クラッチレバーの方の接続部のところが割れていて、どうもクラッチがですね、下がっていたんです。こう、なんて言うんでしょう、普通は手をね、置いた位置ではないですか、ところがですね、今回は下がっちゃってるんで、こう手首を曲げないとね、下向きに手首をしないとクラッチを切れないなんていう状況になってしまったんですが、まあ特にね、不便は感じなかったんで、まあこれはこのまま帰ろうということになりまして、運転再開です。考えてみたら、ご飯を食べている余裕もなかったな、というかお腹も空いてなかったんですけどね、まあ朝ごはんを食べたっていうのもありますし、スケロク弁当でしたけどもっていうのもありましたしね、まああとは気持ちがもうね、落ち込んだっていうのも変ですけども、そんなのもありましたんで、まあそうやって三陸自動車道に入りました。で、一気に仙台へのはずが、まだ全通してないんですね、この三陸道ね。右にカーブを曲がったらいつの間にか一般道になってみたり、気仙沼市内に入ったなと思ったらまた高速に置いて、またすぐに高速に乗って一般道に戻ったりと、なんだか疲れるなーなんていうような感じがいたしました。で、この後小泉海岸インターですか、まあここはどこ、まだ仙台まで遠いのなんて思いながら行ったら、石巻の文字が見えてきました。おお、石巻だ、折尾か折舞か、うん、でもこのまま行くか、ウインカーがこんな状態だからなということで、石巻をパスいたしましたけどもね、石森章太郎のところであの009を見てくる予定だったんですけども、まあ今回はしょうがないということで諦めました。で、松島海岸インターチェンジが見えましたんでね、あ、もうこれで一般道はないなと安心、安心です。これで仙台から東北道かなんて思って進んだのがリフジャンクション、左東北道福島盛岡、右常磐道相馬っていう風に出ておりました。なぜかナビは常磐道を案内、ん、
そうか、常磐道の方が近いのか。昔青森行きの列車も常磐線経由と東北本線経由があったもんですから、あ、そうか、常磐道経由の方が近いのかなーなんて思いながらも右へ仙台港インターを通って、おー、仙台初フェリーはここで降りるのかなんて思った時です。あれ、常磐道ってバイク走っていいの？土砂の方は大丈夫だっけ？車は OK だけどバイクはダメなんてところあったよななんても思いながらも走っていきました。で、そうやって進むとですね、左東北道山形、直進いわき常磐道の看板で、ナビは当然左のね東北道の方を案内です。はあ、なるほどなるほど、こっちの方がさっきのところ曲がるより近道なんだと思いながらも、仙台若林ジャンクションで分岐して、その先はですね仙台南インターチェンジで東北道に入ることができました。よかった、東北道だと思ったら言いたいところです。急にお腹が空いてきましてね、そうだ、そろそろお昼ご飯食べようということになりまして、スゴーパーキングに入りました。この時点で14時30分。あ、どれだけ小石浜で迷ったんでしょうか、私遭難してたんですね。まあ、そんなことは置いておきまして、スゴーパーキングでお昼ご飯の方は牛タン定食1600円。まあ本来ならば仙台市内のねスイスイっていうところが美味しいっていうお話を聞いていたんで、そちらで食べるはずだったんですが、まあその辺は後日の楽しみにいたしましょう。牛タン定食は中身はいつも通りの牛タンにとろろ、麦飯にテールスープですけど、もうちょっとお肉ね枚数欲しいなーなんて思ったんですけど、そんなことしたら1600円じゃ済まないですもんね、2000円ぐらいになっちゃいます。そうそうね、需要も当然なくなってしまいます。そんな美味しいね牛タン定食の方をいただきまして、お腹いっぱいに、ね、なっちゃいますと、この後猛烈当たろうに眠くなっちゃうからということはありまして、ご飯の方おかわりはしませんでした。まあおかわりのサービスもなかったですけど、まあとりあえずお腹8分ということになりましたんでね、今度は V 走を満タンにしなきゃということにしました。去年盛岡南から我が家まで満タンで帰ってこれましたから、ここで満タンにしておけば安心安心ということで、満タンにしようとバイクのとこへ戻ったらです、ポツポツと雨が降ってきちゃったんですよ。で、二輪のとこに止めていた隣の2台の方もカッパをいそいそ着出しします。雨降ってきちゃいましたねってお互いに話してね、そうですねなんていうことになりました。やっぱカッパ切るようですかね、ですよねなんて話になりましたね。はぁ、ということで、せっかくフェリーの中で乾かしたのにと思ってね、まあしょうがないと思いつつもカッパを着たわけなんですけど、もう濡れてもいいやと思いましてね、下はいいやと思って上だけ着ました。で、荷物の方シートバッグだけねレインカバーをかぶっけまして、タンクバッグ三段逆スライド方式でまた暴れてもね困ると思いまして、雨に弱いものはカッパを着た分空いたトップケースに入れちゃえということで、トップケースの突き込んでね、タンクバッグの方はほぼ空にしました。雨が本降りになったらインカムは外そうね、本降りになったら外しゃいいやと思って、それまでやと思ってインカムはそのままでガソリンスタンドに行って満タンにしてもらいました。さあこれで帰るぞということでね、東北道一度帰ります。 Amazon Music で気持ちいいね昔の歌を聴きながら福島へ、難所の福島トンネルスムーズに通過、雨の方はポツポツ程度、おいおいおい、いつまでなんだよって、いつ降るんだよなんていうような感じで変わらない様子です。あだたらサービスエリア、雨上がりの路面です。おいおいおい、このままじゃ栃木まで入っちゃうぜ、俺結局あれかい、これ着ないで済むのかいなんて思いながらもね、雨上がりの東北道を一路と帰ってきました。だんだん夕闇迫ってまいりました。次は西方パーキングに寄りました。もうこの辺でね諦めまして、もういいやと思ってカッパを脱ぎました。本当に人を騒がせないやつでございました。で、この後ね東北道を一路走りまして、無事大泉インターから新青梅、一番最初に向かうところは我が家ではなく小平のレッドバランソンにご挨拶でございます。お土産なくてすいませんという感じで入っていったんです。そしたらですね、いやいや元気になってくれたのが一番ですよ、バイクを取りに来てくださいとか、帰ってこれませんなんてね電話がかかってくる方が私にとって一番残念なんですから、よかったよかったなんていうね優しいお言葉をかけていただきました。やっぱりね
この年齢で初めての北海道ね、8日間かそうやってずっと走ってるっていうことはね、担当の方にとってもちょっと心配だったんでしょうね。まあそんな言葉をかけていただいたんでね、本当レッドバロン小平さん本当お世話になってよかったななんて思いました。早速ウインカーのお話をしたところね、どれどれっていうことで見ていただいた、どうも単純だったんです。ネジがね外れただけで、まあショックでパコンと外れちゃっただけだったんでね、ネジを外してまたウインカーをはめてという入れ直しで、クラッチの方行ったら、ね、もうすぐ車検だからその時に直しますっていう、特に壊れてもないしその時に交換すればいいでしょうなんて話になりましてね、そうですねっていうことで、あとまあ見ていただいたところやっぱり異常ないっていうことだったんで、よかったということで点検してくれました。バロン小平さんのね優しいお言葉とそうやってね、閉店間際でもそうやってしっかりと見てくれたところ大変ね嬉しく思いました。本当お世話になってよかったな。うん。で、こうやっていよいよ本当に我が家イコちゃんとねシオンくんの待つ実家の方、実家じゃないですねイコちゃんとシオンくんの待つ我が家に帰りました。トータルですね、この北海道ツーリング 3626.5km でした。平均はリッター 28.1km という旅でございました。まあそうやってこれで無事帰ってこれましたけどもね、振り返ってみるとこの北海道ツーリング長きにわたってちょっと話させていただきましたね。新潟初のフェリー良かったですね。楽しい思い出ができましたし、楽しい、出会いもありました。あのリーダーさんが教えていただいた通りね、新潟もそんな遠くないし、また朝からね丸々1日使えるというのは非常に便利でしたね。宗谷岬の最北端の証明書とね、御用米の読めるようになっても書けない御用米の郵便局のね風景印がもらえなかったのはちょっと残念でした。あと残すところは道南ですね。でも道南はね江差線の廃線の時に行ってるんでね、まあ新幹線でも後々行けますから別にブリストで行かなくてもというような気もいたしますけど、あとやっぱり富良野とか美瑛にも寄らなかったし、海洋台も行けなかったな。キャンプももう少ししたかった。あとね電車の方もね、電車とかあとディーゼルの方もねもうちょっと取りたかったなというような気がしますし、ああそうそう、あと廃車になったね車両の宿のところね、あとライダーハウス、ライハあそこも泊まれなかったからね、やっぱり、ちょっとねちょっと残念だなというところもあるし、ちょっと慌てて行っちゃったのかななんていうような気がいたしますね。まあだから最終日、まあ小石浜寄ってねあんなことがあったけども、まああれはあれとして、今度は新潟小樽の往復の方がいいのかな。ということで2021年北海道リベンジ決まりです。はい、私黒学2021年北海道リベンジいたします。まあ今回ねぎゅうぎゅう詰めの修行表を作っちゃったんで、アバウトな修行表にしますけども、ぜひね2021年北海道ツーリングリベンジ、お楽しみにしていただければと思います。さて第138回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系ひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の放送はいかがだったでしょうか、ね、このお話以外の、ね、写真などを V トークラジオのブログ http://vstock650.cisanet の方にアップしておきますのでね、ぜひこちらの方もご覧ください。メールフォームの方ブログに付け加えさせていただいております。ぜひね合わせてご利用いただければと思います。またツイッターの方も V トークで検索していただければ、青字に V トークのアイコンでスクリーンわかると思いますので、よろしければフォローの方もお願いいたします。あとですね、第3回糖質万歳キャンプインクボーキャンプ場なんですが、10月26、27なんですが、今回の台風の方でね、どうもまた道志道の方で崩落があったようで、ちょっと今この段階だとまだ今日のね段階では相模原の方とか道路の方が、ね、どうなってるのかが正式なアナウンスがないもんですから、多分大丈夫だと思うんですけどもね、まあ、またザキネの方からもちょっと連絡を取りたいと思いますので、何かありましたら急遽こちらのねポッドキャストをね、糖質万歳通告会ということでね、出させていただきますので、まだまだあの人数の方大丈夫そうでございます。参加費はですね宿泊で3000円かな、ぐらいになりそうでございますけども、ぜひぜひ皆さんのご参加お待ちしております。 では今日も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。北海道ツーリングのね、ついにいよいよ終わりましたけどもね、この後はいろいろまたお話ししていきたいと思いますので、ぜひお付き合いよろしくお願いしたいと思います。では138回バイク、ひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、これにて終了です。